カラーデイズ。
2013年8月24日土曜日、午後2時47分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、まあ前回に引き続きまたまた実家で収録、出張カラーデイズでございますけれども、なんかねさっき前回の録音をちょっと聞いたんですけれども、なんか俺鼻声だね。なんかちょっとそんなことですか。なんかまあね、確かにね、こっちに帰ってきてからね、ちょっと風邪ひいたんですよ、実はね。はい、ということで、まあ前回の話の続き、今回はですね、話していきたいなというふうに思います。ということで、今回もよろしくお願いいたします。
大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。
皆様こんにちは、カラーデイズ若でございます。ということでね、いやーまあね、こちらの実家はですね、まあ札幌のあのねサンスタ、まあもともと確かにサンスタってあの蒸し暑く、なりやすいあの部屋ではあったんですけど、今8月24日現在カラーデイズ第3スタジオの温度、あの、ね、温度と湿度あの分かるんですよ、あのそうネットワーク経由でね分かるようにね、ちょっとわざわざあのいろいろ設置した、いろいろって言ってもあのアナログなんですけどね、それをウェブカメラで撮ってあの常にこっちに送信してあるんですけども、今のですね気温がサンスタが29度ということで、でね、まあ、相変わらずですね、湿度 55%、 まあ大体湿度 55% だよね、あの部屋ね。大体常に 55% をあの保っている部屋でございますけれども、まあまあまあそこそこというところで、僕はですねもうあのねサンスタに置いてきたあの砂漠のバラがね心配なんですけれども、今のところウェブカメラで見る限りは多分大丈夫、かなという感じでございます。まあ砂漠のバラっていうぐらいですからね、水そんな与えなくても、ね、いいんですよあの子ね、そもそもね、まあということで、そんな感じでサンスタのことをねあのこの実家から、カメラで見守りつつ、ポッドキャストはポッドキャストでということでこれ収録しておりますますけれども、まあねこっちさん本当ね、サンスタから比べるとね、札幌から比べるとだいぶねあの涼しいんですよね。まあもうそもそもここの地方っていうのはまあそもそもねまあ比較的涼しいというか過ごしやすいと言われているような、まあ、地域ではあったりするんですけれどもね、今年はまあ天気がねなんかボーンちょっと過ぎたあたりからなんか天気がねすごいなんか急変して、なんかね雨降ったり雷降ったりなんか竜巻注意報出たり出なかったりみたいな感じで、なんかね急に天気変わったりとかね、まあかと思えばあの札幌の方もなんかそんな感じの天気みたいになったんで、なんかまあ全体的にそういう感じかっていう感じなんですけれどもね、全国的にもなんかそんな感じの流れだったんで、なんかああそうかみたいな感じなんですけど、なんかねあのそんなのが続いてますけれども、まあ、ただやっぱり札幌より過ごしやすいですね。なんかあの、あんまり蒸し暑くなくて。うん。まあ、札幌はね、まあ、平地ですから、まあ、あれですけど、こっちはね、もう山がゴツゴツゴツゴツしてますからね。山の中に囲まれてますからね。まあ、札幌もね、まあ、札幌はまあ言うてもね、全体的にあの、平地ですから、やっぱり、ね、平地のところっていうのと、あとやっぱこう、なんか山に囲まれ、でこぼこしつつね、なんかね、あのところと比べるとまあねそれはまあ違いますよっていう話ですよね、うん、札幌基本だってあんまなんか上り坂とかあんまなくないですか。で、ね、上り坂下り坂とかね、まずましてや畑なんか、ああまあでも東区とかの方だとあんのかなあれですけども、まあそんな感じでまあまあまあ札幌に比べたらまあだいぶ涼しいということです。はい、まあそのせいでですね風邪ひきましたみたいな、なんか風邪ひいてますけどね、まあそんな感じでございますということで、まあ前回の話の続きということで、まあ、前回何話したっけな、ここまで来るのに7時間ぐらいかかりましたっていう話と、あと温泉行きましたって話と、あと実家のなんか紹介みたいな話をしました。今回はですね、何話そうかな。まあ、その次の日の話をしましょうか。滞在2日目の話を、しようかなというふうに思いますけれどもですね。 まあ、そんな、7時間かけて、来て、で、速攻で温泉入って、初めて自家用車運転した初日を終え、まあ、2日目です。2日目ですね、実は家族で、ちょっと遠出しました。はい。で、遠出したのはですね、僕と弟と父親と母親の4人ということですね。まあ、4人でですね、まあ、目的地どこへ向かっていくかというとですね、釧路。はい、釧路市です。北海道の中でもね、この時期、ね、夏でも、クソ寒いと。クソ寒いっていうか、まあなんか、まさしくなんか北海道の夏って皆さんがイメージするような涼しさを感じられる、そんな、釧路。釧路市まで行きました。でね、目的はね、科学館。なんだっけな、子供遊学館だっけな。釧路市子供遊学館。こちらに、あります、プラネタリウムを見ようと。いうのが目的でですね、釧路まで、行きました。はい、行きましたがですね、これね、もう序盤にね、なんかもういろいろ事件があったっていう話で、まあ、ちょっとその話をしますと、実はこれ、ね、帰ってきて2日目で、しかもですね、釧路までって結構距離あるんですよ、結構。100キロは超えてるよね、完全にね、距離で言えば。この新しい実家と、100キロ以上はもう有利あります。で、しかも峠を越え、山を越えですよ。なんかよくわかんない道を通って、で、まあ、ようやくたどり着く釧路なんでございますけれどもですね、なんとですね、行きの運転、なんと私が任されましたね。いやー、まあ、やばいよ、これ、っていう話ですね。軽自動車ですよ、軽自動車で。僕のね、保険が効く軽自動車で。まあ、大の大人4人、まあ、僕も入れてね、4人乗せてですよ。ね。ね、なんか、しかも、なんか、ちょっとアクセル踏んだら、なんか、すぐキシキシって、なんか、ちょっと壊れそうみたいなね。その車に乗ってですよ。ね。まあ、行きましたよ。ではね、まあ、前日もね、運転してるんで、なんでまあこの感じかなという感覚はね、あるんですけども。まあ、やはりね、3ヶ月乗ってないというブランクはね、決してすぐにね、解決できるようなもんでもなくて、ましてや若さのね、不器用ですから、皆さんご存知の通り。まあ、もう、おっかのびっくりですよね。で、まあ、そんな感じですね。まあ、ぶっちゃけ言うと、あんまスピード出してないね。まあ、そんなスピード出しすぎるのも問題ですけども、あんまスピード出してない感じで、まあ、それでもまあ、法定速度の、まあ、ギリぐらいのところで運転をしていたんです。で、国道に出まして、で、国道の、まあ、法定速度が、まあ、50キロだったんです。で、50キロで運転してたんです。で、まあ、後ろから車来るわけですよ。まあ、前の温泉の時はね、あんまいなかったんですけどね、田舎道だったんです。あんまいなかったんですけど、もちろん車つきましてですね。うわ、やばい、後ろに車来たわと。で、女性に乗ってる違うから、ちょっと行かしてやれ先に、つってね、ちょっと僕左に寄ったんです。左に、ウィンカー出して寄ったんです。で、まあ、抜かされるわけじゃないですか。で、まあ、また、まあ、後ろに車行ったら、まあ、こう、まあ、っていうかもうその時点でなんか俺気づけよっていう話なんですけど、なんかね、こう、でも法定速度ないですね。なんかそれ以上ね、出すのもね、あれなんでね、走ってたんです。で、もぐーっと走ってたんですよ。したらですよ、後ろにですね、なんとですね、ね、なんか後ろの車ですね、なんか赤いランプがですね、なんかつく車がですね、なんか、いたんです。俗にですね、これを皆さんはパトカーと呼んでますけれどもですね、なんかね、こう、ね、怖いおっさんがね、まあ、その時一人だったね、一人乗ったですね、おっさんがですね、なんか後ろ乗ってんです。で、なんか赤いランプは灯してないですけど、別に。なんか来たんだけど、やべえな、これと。しでかせないなと。さらにこう、慎重に運転するわけですね、僕ね。まあ、そしたらですね、皆さん、いいですか、次の瞬間、案の定ですね、はい、前の車、左に寄ってください。もうほんとこんな感じ。はい、前の車、ちょっと左に寄ってください。とか、前の車って、パトカーの前の車って誰だろうねと思って、ね、運転してないじゃん。あれ俺じゃねって。あれ俺じゃねって。嘘でしょつってね。免許取って3ヶ月ぶりに運転して2日目で何これ。何若さんなんかにしでかしたかと。やばいなと思って。 トランクは別に開けてないしね、なんか別に特になんか問題あるような気はしてなかったんですけどですね、なんか左に寄りましてですね、もうこれダメだと、もう若さ免許取られんじゃねえのと、もうやべえなと、これやっちゃったなと、いやーもうちょっとほんとごめんなさいと、もうお父さんお母さん一緒に乗せてでごめんなさいと、これ捕まんぞと、思ってですね、まあ、左止めまして、窓開けてですね、うわぁ、もうこれ捕まるわ、と思って、免許証出してですね、もう構えず待ってたんです。構えず待ってて。で、まあ、ポリスが降りてくるわけですよ。で、おっさん処理だったんで、おっさん処理が降りてきたんですけど、でですね、まあ、その時何を言われたかと申しますですね。まあ、ここで、エコー聞くんだったらエコー聞かせたいけど、多分無理だね。まあ、何言われたかと言いますと、ちょっとお兄さん、ちょっとスピード出すぎだわ。じゃなくて。まあ、これだったらもう完全に若さん逮捕ですよね。これだったらもう完全に若さん逮捕なんですけども。まあ、言われたのは、ちょっとお兄さん、スピード出さなすぎって言って、ね、ここ60キロだけど50キロしか出してないよとかって言われて。60なのここ。もうそこでね、まずね、ちょっと待って、ここ60だっけみたいな、50キロ区間じゃないのここ。ちょっとおかしいんちゃうのとかね、心で思いつつもですね、まあ、ここで警察に歯向かったらなんか若さん捕まりそうだなと思ってね、歯向からずに、はい、わかりました。ごめんなさい。って言って、で、まあ、それで終わりました。はい。それで本当に終わりました。その会話だけで本当に終わりました。マジで。まあ、遅いんで、確かに危ないからね。逆にね、早すぎても危ないけど、それはそれで危ない。もちろん危ないんですけど、遅すぎたら遅すぎたら、それはそれで危ないですよね。ということで。なんかね、こう、後ろにパトカーついてさ、慎重に運転してたら、まあ、このざまですよっていうね。なんなのこれっていうね。やってね、改めてね、改めて確認したんですよ。ここ、50キロいや、50キロ区間、だったよね。さっき、制限速度の標識見たとき、50キロだった気がしたんだけど、と思って、いたんですけど、ね、で、その先にね、まあ、まだその後も運転したんですけど、50キロの頑張ったんで、多分あそこの区間、50キロ区間じゃないの？ね、なんか50キロ区間のところを50キロで走ってたらパトカーに捕まったって話ですよ、要は。もう僕が言いたいのはもうそういうことです。50キロ区間のところを50キロで走ってたらパトカーに捕まったっていうね。俺なんか悪いことしましたかね皆さん。でね、この時に免許証を提示してくださいと言われなかったんで提示してないんですよね。なので、別にね、僕の点数多分引かれたことはないと思うんです。し、パトカーもすぐそのまま、行ったんで、まあ、多分何もなかったの、多分注意で終わったと思うんですけど、いやー、ね。ね、なんかそういう話ですよ。なんか50キロ区間のところを50キロで、走ってたら60キロ出せって怒られたっていう話。いや、多分俺の見間違いではないと思うんで、そこだけはね、俺自信なんかちょっとあるんですけれども、なんかね、でも警察に言われたらなんかでもしゃあないよねっていう話になるから、まあね、警察に言われたらまあしゃあないっつってね、50キロ越して走ってましたけども、いや60ぐらいで走ってましたけども、いやまあそんな感じ、まあそんなのがね、序盤にあった、釧路に行くまでの序盤、しかも家出てもう10分ぐらいですから、ね、いやーねえ、なんたら不幸みたいな感じでございますけれども、いやー俺、いやあそこ60だったのかな、あそこだけ60だったのかな、なんかね、ちょっとなんかね、なんかちょっとやるせない感じでございますけれどもね、まあそういうのも経験だよってね、後でね、親父に言われましたけど、いや何が経験なのかよくわかんないみたいな、みたいな感じでございますけれども、皆さんは、スピード遅すぎて警察に止められたことありますか？僕はあります。2日目でっていうね、免許取って初めて運転して2日目でね、ありましたみたいな、そんな話ね、もうマジウケるみたいなね、まあていうかね、そもそも自動車学校で運転してた時に50キロ以上の速度を僕は出したことがないっていうね、まあ、高速の実習の時はあれもシミュレーターだったからね、シミュレーターだったけど、まあ確かにあれも100キロぐらい出しましたけど、あくまでシミュレーターだからね、実際の行動で出したことはないんでね、 まあ、という意味ではですよ。まあ、ある意味ちょっとビビったっていうね。まあ、3ヶ月ぶりだったから余計ビビったっていうのもありますけれども。まあ、そんなことがね、ありました。もう、ポリスに捕まるって、もう、これはもう、ね、もう多分ね、実家に帰ってきて、ね、これ多分ね、最初で最大のポッドキャスト的ネタですよね。僕ね、まあ、そもそも警察にね、お世話になるってことが、そんなに、まあ、まあ、そんなにね、たくさんあってたら、まあ、それはそれで、なんか、ね、やばいやつだと思うんですけど、まあ、で、お世話になってたとしても、こっち側だからさ、ね、前回いつだろう、去年、オクティの自転車が盗まれましたんで、僕も一緒に付き添って、交番に行ったっていうね。まあ、あれはもうこっち側じゃないですか、完全に。こっち側じゃないですか。で、僕、職質とかね、されたことないんですよ。職質問とかね、僕、されたことないんですよ。この容姿ですけどね。この容姿で夜で歩いてもね、捕まることはないんですよ。そう。だからね、まあ、基本的にあっち側になることってないよね。あっち側、こっち側とあっち側ってなんかこうあるけど、あっち側になることはないよね、基本。なんかもう、逮捕の方には、あんま結局お世話になってくれないんですよ、そっちはね。今回ね、車運転して、まあ、今回はこれは、まあ、どっちかで言うとあっち側じゃないですか。ね。なんかね、ちょっとなんか、いやね、まあ、いいですけどね、まあね、警察も仕事してますからね。別にそれに対してはですね、別に特に何も、ね、言うことはないです。確かにでも、うん、確かにでも遅かったようなね、気はします。とはいえさ、軽に大人4人乗ってさ、アクセル踏むじゃないですか。まず4人乗せるっていうね、もう時点でもうかなり重いのね。車が重いってこういうことかと思ってね、アクセル踏んでも全然スピード上がんないですよね。ちょっと踏んだぐらいじゃね、全然いかないですよ。だからあれみたいな、もっと踏んでいいのみたいな、ちょっとなんかあれ、ちょっとビビりますよね。なんか結構人数乗るとね、あんまりスピード出なくてね、ちょっとその感覚に初めて、今回、感覚がね、初めて掴んだっていうかな、なんかちょっと、あれだねって、坂道に走るとさ、もう余計スピード出ないよね。なんか、でさ、踏むんだけど、踏んだら踏んだってさ、今度なんかエンジンがかなり頑張ってるみたいな感じがするんだよね。なんか、うーんとかって言い出して、なんか、いや、もう出していいのみたいな感じで、なんかちょっと怖かった。壊れそうで怖かったね。なんか、まあ、てなことがいろいろありましてですね。まあ、その後、いろいろ峠で揚げ芋を食べたりとかですね。あと、釧路湿原に実は今回初めて行ってきました。うちの父親もね、行くの初めてだっつって言ってましたけども、釧路湿原行ってですね、湿原をちょっとですね、歩いてきました。なんか、初めてでも湿原って見たけど、なんか、すごいね、あそこね。なんか、本当にずっとなんかね、湿原なんですよ。本当、なんか、教科書とかではね、写真とかでは見たこと、ね、釧路湿原の写真、なんかね、地理の資料集とかにあるんじゃないかな、多分ね。見ましたけれども、なんか、はぁ、これが、湿原か、ってさ。で、夏へ行ったからね、ちょっと天気悪かったんですけど、その日。すごい涼しくて、なんかミストがね、上から降ってくるみたいな感じで、ね、なんかすごい涼しくてですね。すごい過ごしやすかったです。なんかちょっと涼みましたね。釧路湿原歩いてまして、で、ね、釧路湿原のなんか展望台みたいなところもね、なんかね、大人700円くらいだったけど、なんかちょっと値段忘れちゃいましたけど、入ってですね、せっかく来たから入ってこうぜっていう、うちの親父の提案で入ってきましてですね、すごい、ああ、こういうの見たことあるわ、こういうの見たことあるわ、みたいな感じの風景、を、見て、で、まあ、道中、その辺、これ、寄りつつですね、無事に、変な感じがかかったな、結構3、4時間くらいかかったよね、かかって釧路市、入りまして、でまあ科学館行きました。なんかね、科学館ね、釧路の、子供遊学館ですか、行ったんですけどね、なんかね、思ったよりもね、こうなんかちょっと残念な感じだったっていう話。ね、科学館なんで、結構まあ子供科学館っていうぐらいですからね、まあ子供お子さん連れが結構いたんですけどもね、なんかね、なんかこう、僕の期待していたほどの科学館ではなかったっていう話で、ね、なんかこう、で、若さん科学館ですね、まあこう、いろいろ実験の施設とかあるんで、そこを見たんですけども、こう、で、弟にこう、ね、一緒に行った弟と、僕がね、横で理系ですかね、一応僕もね、一応ちょっと解説、プチな解説を入れつつですね、回ってたんでございますけどですね、いや、科学に理解のない親がですね、子供を連れてですね、なんかもう実験道具でね、なんか変な、間違ったね、なんか変な使い方してね、なんかギャーギャー騒いでる、ね、ドキュンな人がね結構いたんですよね。だから科学に理解のない人をですね科学館に連れてくる親子はもうバカだなと思ってね、もう親バカだなと思ってね、まずあんたが理解しなさいとかって思いながらもね、こう科学館に行ってました。はい、 で、まあ、プラネタリウム見たんですけど、あ、なんかもう時間がないや。とりあえず、今回はここまでです。次回までお元気で、さようなら。ここまでなんてカラーです。和歌でございました。あ、ちょっと早かった。では、次回も、時間に規制定している間の話をします。
七色の虹かかる。